皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
明月や船を放てば空にいる。明月や船を放てば空にいる。高田露伴。
明月の俳句は多いですが、これは雄大な景色が見えるようですね。
そうですね。
確か昨日の月は半月ぐらいでしたよね。満月はいつ頃でしょうか。
来週の土曜日、9月17日です。
あ、来週の土曜日ですか。
はい。
ではこれから日に日にお月様が大きくなっていくんですね。
そうですね。今年は世界中できな臭い事件が続発しています。空を見上げて月や星を見る心の余裕を失ってるみたいですので、この1週間はぜひとも月を見てほしいですね。
本当にそうですね。
実は先日久しぶりに竹取物語という絵本を読んだんです。
あのかぐや姫のお話ですね。
そうです、
はい、
読んだのはもうずいぶん昔のことで、覚えてるのはかぐや姫が竹から生まれたということ、それに5人の求婚者のお話と、最後に月に帰っていくというところぐらいですね。
そうですね。私も似たり寄ったりですね。
実はこの絵本には英語の訳がついているんですが、
はい、
竹取のおじいさんはなんとアンオールドバンブーカッター
、そのまんまですね。
そうですね。
まあそれにしてもかぐや姫は月の世界の人ですが、まあ、現在は人工衛星が月に行って、まあ、ゴツゴツした岩だけの星だと分かっていますから、今だったらこんなお話は思いつかないでしょうね。
本当ですね、それで最後にかぐや姫が空に帰っていく、その日が8月15夜の日。
当然陰暦の8月15日ですから、今の暦で言うと中秋の名月の日ということになりますね。
そうですね。かぐや姫は5人の貴族に求婚されますが、結婚したくないかぐや姫は実現不可能な難しい問題を出します。
そうそう、それで5人はことごとく失敗するんでしたよね。
そうなんですが、私が不思議だったのはこの5人全員とも素敵な人ではないんですよ。ちゃっかりした人、抜け目のない人、お金を操る人、自分は何にもしないで家来に押し付けて、その挙句自分でしようとして失敗する人、
はい、
そして最後はツバメの小屋すがいのつもりでツバメの糞を掴んでしまってとうとう死んでしまう人。
子供たちが喜ぶ本にどうしてこんな人だけを集めたんでしょう。いい人だとかぐや姫が二重に悲しむからでしょうか。
そうですね。このお話が作られた頃、荒唐無稽な話がたくさん作られたんですが、その中でもこの竹取物語が語り継がれているのは、こんな生身の人間を登場させているからかもしれませんね。
はい。
そしてとうとうその日がやってきました。
道子先生、確か帝も出てきますよね。
そうなんです、
ええ、
2000人もの兵士がかぐや姫を守ってるんですけれども、月の国の人と戦おうとしても弓を持つ手に力が入らないし、体全体がしびれたような感じで戦うことができません。
あ、そうでした。今毎日のように世界中のあちこちでテロや、まあ、ひどい事件が起こっていますが、今こそ月の国の人が現れるといいですね。
本当にそうですね、
はい、
それで最後にかぐや姫は、月が出た夜は私の住む月を見てくださいと言って、不老不死の薬と手紙を帝に託します。
そんな展開でしたか。ではここで音楽をお届けします。木月みなみで月の砂漠。道子先生、それで帝は、
悲しみのあまり不老不死の薬を飲む気にもならない帝は、月に一番近い駿河の国の山の頂で手紙と薬を燃やすように命じられました。
駿河の国の山というのはもちろん富士山のことですね。
そうですね、そしてその煙は今も天に向かって立ち上っていると言われています。
儚い恋の燃え殻が今も続いているなんて切ないですね。
財津さん、気を取り直して、はい、これから十三夜、満月と月を楽しむことができますよ。
満月に曇っていたらどうしましょう？
これは無月といって、どこかほの明るい空を楽しんでください、
はい、
満月の次の日がいざよい、その次の日の月をたちまち月、満月から4日目の月を伏しまち月と言います。
ではラジオを聞きの皆さん、夜空の月を見てみましょう。かぐや姫が見えるといいですね。
そうですね、
はい、それではスバルインフォメーションです。来週の土曜日9月17日は鹿児島宮崎の中高一貫校模試、熊本の県立中模試です。各県の公立中高一貫校合格を目指す小学6年生の皆さん、各県の出題形式や出題傾向に沿った模試の受験と合格トレーニングで合格を確実なものにしましょう。第一志望校合格のための入学は9月がタイムリミット。小学6年生、中学3年生は入学金無料の特典もあります。スバルの教室にお急ぎください。それでは
また来週。